おはようございます。今日はマッハ先生は右室で説教されておりますけれども、今朝は、下ベガトリスがしていただきます。まず最初に、私たちは何が平和であって何が救いだと考えているでしょうか。私たちクリスチャンは罪からの救いこそ最も幸いなことであり、最も平和なことであり、最高の救いであるというふうに信じています。しかし罪からの救いがなぜ救いであり平和であり最高の救いであるかということについて、クリスチャンであってもというんでしょう、私自身がというんでしょうか、見失いやすいものかなというふうに思います。また現実生活に起きてくるさまざまな人間関係や問題の中で、罪からの救いの価値がそれほど大きく見えなくなってしまったり、また自分の今の問題とその救いがどう関係しているのかが分かりにくくなってしまったりということがあるのではないでしょうか。この福音書が書かれた当時のことを考えてみますと、平和とか幸い、つまり救いっていうものがどこにあるかというときに、国というものと大きく関係していたようです。今でもこの日本においても国の政治が私たちをの生活を左右する。だからそれが政治家がどうするかということが、問題に思います。特に当時はローマが圧倒的なその軍事的な力ですね、武力で世界の大半を支配している時代でした。このマルコの福音書は最初の読者というのはローマの人たちだったというふうに言われますけれども、そのローマの人たちにとっては、そのローマの国力、武力というものが繁栄をもたらし、安全を保障してくれるものだった。ローマの平和というふうに言われたそうなんですけれども、逆にこのローマに支配されている国にとっては、ユダヤにとっては、ローマからの支配、ローマのに蹂躙されているということこそ最も悲しむべきことであって、そこのローマの支配から逃れることが平和であり幸いであるというのが、ユダヤの一般的な考え方だったようです。そこにイエス様が来られました。そしてイエス様が持って来られた知らせというのは神の国の到来でした。そして福音という言葉そのものは神の国の勝利を意味したようです。当然当時の人たちにとってすれば、特にユダヤ人にとってみれば、イスラエルが武力を持ってローマの支配から逃れること、それが神の国の到来だと思ったのではないでしょうか。またこの福音書を最初に読んだローマの人たちにとっても、もともと自分たちの国の力こそ平和をもたらしているものであり、ローマの市民になることこそ幸福なこと、安定した人生の基盤だというふうに思っていたのではないでしょうか。そのローマのに住む人たちにとって、イエス様が語られた福音というものは自分たちが考えていたものと全く違うものだったというふうに思われます。マルコは、じゃあまず最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日は斉藤先生が入院されている中で礼拝を持っております。神様どうぞ顧みてくださり、この小さなものの取り過ぎを顧み、その御言葉がどうか十分に解き明かされますように、また、右室に使わされて説教のご奉仕をされているマッハ先生の上に特別な顧みがあり、本当に聞かれるお一人お一人に福音が届きますように、皆が崇められますようにお願いいたします。聞くお一人お一人に神様の補いと導きありますように、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この今日お読みした箇所が、じゃあそのこととどう関係あるかということなんですけれども、マルコはこの福音書の一章の最初の方で、 イエス様が福音宣教を開始されたことを告げます。その内容というものは、1章の14節に、15節に書かれているんですけれども、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさいというものでした。神の国は近くなった、それがメッセージでした。つまり神の国がすぐそこまで来ている。今は神がご支配されているようには見えない状況だけれども、神の国がもうそこまで来ているのだから、悔い改めて神の国を期待し、神の国が近づいていることを信じなさいというメッセージでした。それでは一体この神の国って何なんだろうか、非常に漠然としている感じがするわけなんですけれども、まあ、よく本当に福音を信じると天国に行ける。それは本当に素晴らしい約束なんですけれども、神の国というのは天国だけのことなんでしょうか。聖書は確かにそのことも言っています。そしてそれは永遠の住まい、永遠にどこで過ごすかということに関わるので、非常に重要なことであります。けれどもイエス様はご自分とご自分の弟子たちの関係や生き方を通して、この地上で神の国がどのようなものかを教えられたようです。つまり私たちこう天国っていうと非常にこの世と違った、あの世というんでしょうか、漠然とした、なんとなくほんわかとしたんでしょう、うまく表現できないんですけれども、非常に漠然とした感じがいたします。ですけれども、イエス様が言われた神の国っていうのは、そのような漠然としたものではなかったようです。で、今日お読みした箇所は、十二使徒の任命なんですけれども、それに続く記事を見ていきますと、イエス様がここで、この前後で語られている、強調しておられる神の国というのは、この地上において、つまり死んだ後に入るところというよりも、この地上においてのことだということが見えてきます。3章の、23節24節あたりのところでは、イエス様が悪霊を追い出しておられることについて、パリサイ人や律法学者たちが、あれはサタンの力を使って悪霊を追い出しているんだというふうに言うわけです。で、それに対してイエス様は、もしサタンを追い出しているのだったら、国が内部で分裂しているんであって、その国は立ち行かないというふうに言われます。つまり、イエス様はここに悪霊を追い出す、まあ、この十二弟子の任命にも悪霊を追い出す権威を与えるためというふうに書かれているんですけれども、それが単なる奇跡とかいうことではなくて、イエス様はそこに国を見ておられるんですね。で、またそこに国を見るようにというふうに言われているわけです。で、もしそれが悪霊を追い出しているのであれば、そういった国っていうのは成り立たない。つまり、そこには本当は神の国があるんだということを言っているわけなんですね。で、4章に入っていきますと、今度は、特に26節からのところになりますと、こう、人の見えない形で神の国というのは成長していくものなんだというふうに書かれています。そうしますと、これは天国ですでにある神の国が言われているのではなくて、成長していくというふうに、しかも人が知らないうちにというふうに書いてあるわけですから、この地上において、地上にあるんだけれども気がつかない、そういう形で神の国っていうのは成長していくし、広がっていくものなんだということをイエス様は教えられているわけなんですね。ですから、その前にこのマルコが十二弟子の任命を持ってきたっていうのは意味があるわけです。そうしますと、この十二弟子の任命ということと、この神の国が地上に今実際にある、あるいは成長していくその段階にあるんだということを言うために、マルコはここに書いたということが言えるようです。そしてそれは ユダヤ人が期待していたようなその軍事的な力でローマをに対して独立を勝ち取るというようなものではありませんでした。だからイエス様がいや神の国が近づいたという言葉多くの人が聞いているわけですね。ほとんどのユダヤ人が聞いたと思います。でも実際にそうならない、まあ、そうなっているのに自分たちの目から見ると全然そのような気配がない。そういうユダヤ人に対してイエス様は教えをされたりまた奇跡を行われたりしている、そういう背景があるということを踏まえたいと思います。そしてそれを教えるにあたって、特にマルコはイエス様のなされたことを見えない神の国が分かるように、イエス様がそこで何を伝えようとされたかっていうのが分かるように書いてあります。そこでこの7節からのところでは病気に悩む人たちがイエス様の身元に来たということと、悪霊たちがイエス様の身元に来て礼拝、まあ、ひれ伏したということと、弟子たちが身元に呼び寄せられて任命されたということを並べて書いてあるわけです。この違いを見ていくことによって、じゃあ神の国って何なんだろうか、神の国に入るってどういうことなんだろうかということが教えられているようであります。まずその神の国に入るっていうのはイエス様に近づく態度と関係があるようです。でクリスチャンが神の国に入ることができるっていうのはどういう方法かと言いますと、イエス・キリストを信じる信仰によることだということを私たちは聞いています。そしてそれはイエス・キリストの十字架の贖いがなければ決して入ることができないという事実があります。しかしここではイエス・キリストを、それではイエス・キリストを信じる信仰って何なのかということの一つの大事な側面が教えられています。それがイエス・キリストに近づく態度の違いのようです。7節からは大勢の人がイエスの身元に訪れてきます。まあ見た目からすればすごいことだと思います。イエス様のところにたくさんの人が来ます。でここではその多くの人たちは10節で病気に悩む人たちがというふうに書かれています。身元に押しかけてきたというふうに言われているんですけれども、そうですね、まずこの身元にというところなんですけど、ちょっと話が飛びました。マルコはこの身元にっていう言葉を強調しているようです。他の福音書には出てきません。もちろんこれは日本語の言い方なので、例えば英語とだと him っていう形で彼にとか彼のところにという言い方がしているわけなんですけれども、言い方はともかくそのイエス様のところにというところは特にマルコがここで強調しています。その身元に病気の人たちは押しかけてきます。また汚れた霊どもがひれ伏します。先ほど言ったことの繰り返しになりますけれども、そこで病気に悩む人たちの態度を見てみます。彼らはイエスが病を癒すことができるということを聞きました。しかも中部の人たち、中部の人っていうのは、まあ、当時は病って言いますけど、今では障害って呼ぶものです。ですから治らない、そういう人を癒されたということを聞いたわけですね。それで自分も助かると思って何とか助けてほしいと願ってイエス様の身元に押し寄せてきました。でここでマルコはこの人たちを病気に悩む人たちという表現の仕方をしています。でこの病気に悩むという言葉なんですけれども、マルコは非常に特別な言葉を使っているようです。この元々の言葉っていうのは、マルコ聖書の中でマルコの福音書に3回とルカの福音書に1回しか出てこない。つまりマルコはこの言葉を特別な意味を持って使っているというようです。そしてこの病気に悩むって言葉は直訳すると無知っていう意味だそうです。なぜ無知っていう意味を使うかと言いますと、ユダヤ人にとってはよく使った言い回しのようで、それはこの病や悩みというものが神から与えられる処罰としての苦痛という意味で この鞭という言葉を使ったようです。そういうユダヤ人の理解があったようです。で、そこでマルコがここに多くの人が癒されたので病気に悩む人たちが担っていたときに、特定の人の特定の罪のことを言っていないということはよくわかります。これはある人が病気になったら、その人がある特別な罪を犯したから、その病気になっているという理解で書いているのではなくて、マルコがこの集まってくる人たちの本当の問題は何かということを見ていたのでしょう。実際にマルコはこの前の2章のところで、先ほどお話ししました中部の人の癒しのことを語っているわけです。で、その時にイエス様は何ておっしゃられたかというと、まず最初にあなたの罪は許されたというふうに宣言されました。この人を立たせるとかいう前に、まずあなたの罪を許されたというふうに宣言されますし、そういったことが律法学者たちに対して反感を買った。で、それは伝わっているはずなんですね。その中でマルコはこのことを書いています。ですから彼らの病の苦しみについて、このマルコは神との関係で見て描写して書いています。神からの処罰という意味があったのであれば、この人たちに対して本当に必要だった解決というのは罪が許されること、つまりその根本の原因となっている神様との関係というものが回復されるというのが本当は一番解決だったはずです。この中部の人も罪が癒されたということで、おそらく立って歩く前に平安をいただいたはずであります。なぜなら許されたのであれば、もうその病の状態というのは罪の処罰ではないからです。罪の結果ということではないものと受け止めることができるからです。そしてこの中部の人はイエス様の言葉を、罪を癒す権威を、罪を許す権威を持っておられる方の言葉だと信じて立って歩くことができたわけですね。けれども、ここに集まってきた人たちはそのイエス様が罪を許す権威を持っておられるというところにはなかったようです。病が癒されることだけでした。それであっても誰に求めるという点では正解だったわけです。彼らはイエス様に求めました。それは間違いがなかったです。ですからおそらく彼らは皆癒されたことでしょう。聖書の中で マルコは他にも大勢の人がイエス様のところに来た、病の人が来たというふうに書いてありますけれども、イエス様は一人残らず癒されています。ですけれども、ここでは不思議なことに癒されたということは何も書いてないんですね。ただ身元に押しかけてきたということしか書いてありません。そして押しかけてきた結果、イエス様はそこから身を守るというんでしょうか、安全を確保するために船に乗ってそこから離さなければならなかったということを書いているわけなんですね。ですからマルコがここで書いているのは彼らの態度だったりです。癒されたかどうかということよりも、彼らがイエス様のところに求めてきた態度がここでは書かれているようです。で、その態度は押しかけでした。一生でイエス様に癒された雷病人というのは、お心一つで清くしていただけます、私に触らなくても、あなたはそういう力を持った方ですから、あなたが私を清めたい、癒したいと願えばそれだけで私は癒されるんですという、そういう非常に謙遜な態度であり、またイエス様のその力、権威というものを信じた、そういう姿勢でした。聖書が詳しく記している癒しっていうのは多くの場合そうだと思います。イエス様のもとにすがったとかひれ伏したとか、そういうイエス様への信仰で来ています。ですけれども、ここで来ている姿というのは押しかけです。そういうイエス様にすがるとか、本当にイエス様こそそういう力を持った方ですという、あがめるという態度ではなかったようです。ただ 自分のこの病が癒されれば。ですから彼らはそれで終わったはずです。それ以上イエス様との関係ができることもなく、罪が許されることもなく、イエス様との信頼関係ができるとか育つとかいうこともなかったのではないでしょうか。この病を負って、また罪の上に苦しんでいる自分を憐れんでくださるイエス様を知ることもできなかったでしょう。言えるのは、彼らのこの身元に来たその態度、生き方というのは、神の国に入ることができるようなものではなかったということが見ることができます。次に悪霊を見たいと思います。これも面白いんですけれども、マルコは悪霊に疲れた人って書いてないんですね。汚れた霊どもが、おそらくこう人の中に入るということだと思いますけれども、その人のこととか、その人が汚れた霊から解放されたとかいうことはマルコは全く書いていないわけです。ですからこの汚れた霊の態度というものに焦点があるようです。そして彼らが何をしたかと言いますと、身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫びます。まあ、私たちはこれが悪霊だということを見ていますので、なんか嫌だなというか、怖いな、なんか怖いっていうか、なんかちょっと異質なものと感じるわけですけど、もし ここで汚れた霊っていう言葉がなくて、これがただの人だというふうに書かれていたら、一番敬虔な態度ですよね。この病の人たちが押しかけてきた人たちはこういう態度を取りませんでしたし、弟子たちもあまりこういう態度を取ってないんじゃないかと思うんですね。その中ではこの形だけ見ればですよ、この悪霊の取った態度っていうのはイエス様に対して最もふさわしい態度を取っているし、しかも神の子ですっていうわけですから、信仰告白しているようなものです。しかも大勢の人がいる前で大声でしたでしょうから、まあクリスチャンの態度としては立派な態度なのかなって思えてしまうような態度ではないでしょうか。一見勇気があり大胆です。ですけれども、イエス様はこの汚れた霊とものを、まあ、ひれ伏したわけですから、ある点礼拝ですよね。それを決して受け入れられていません。拒否されており、かえってご自分のことを知らせないようにと厳しく戒められたというふうに言われています。まあ、聖書全体から見ますと、悪霊っていうものがどういうものかよくわかります。決して神に従おうとする存在ではありません。それでは彼らがこのイエス様のところにひれ伏したのはなぜでしょう。まあ、5章7節などを見ますと、レビオが出てくるんですけれども、彼ら、まあ、ちょっと午後のおすすめと場所的には近いところになってしまうんですけれども、ここではどうか私を苦しめないでくださいっていうことがその主張の中心なわけなんですね。まあ、これは一つの例であって他の箇所にも見られるんですけれども、その悪霊の態度っていうのはイエス様は私を滅ぼしに来た方なんだ、だからまだその時じゃないでしょうとか、とにかく今それをしないでください、なんとかその罰を先延ばしにしたいとか逃れたいという、そういう魂胆というんでしょうか、そういう思いが中心でひれ伏しているわけなんですね。決してイエス様のことを賛美をしたりとか従いたいとか、素晴らしい方だと崇めるためにひれ伏してるわけではないようです。まあ、もちろん悪霊の礼拝なんて受け入れられるわけがないといえばそういうそこまでなんですけれども、マルコが言ったのはその態度じゃないでしょうか。悪霊ってどんな態度をとっているのか。で、それは実はローマにおいてはよく見られた態度ではないんでしょうか。ローマはそのような力があるというんでしょうか、百卒長、百人隊長ですとか、ローマ人ですとか、そういった位や立場を持った人たちが権威を振るう国です。 ですから賄賂ですとか人に媚びるですとか取り入るっていうことがその国において物を言った、そういった国です。ですからあの人は上手に取り入るからあの人はうまくやっているとか、自分はそれができないからダメだとか、まあ、これは想像なんですけれども、そういう価値観が支配していた国なんじゃないでしょうか。そうするとそういった人に媚び入って自分の立場を確保して確保しようとしていたり、また出世しようとしていたりした人っていうのは、まさにこの悪霊がイエス様にとった態度と同じ態度、まあ、それがローマという国と神の国という比較で見るならば、その神の国とローマの国、まあ、ローマでは皇帝だったりするわけですから、あるいは自分の上司だったりするわけですから、そういう人たちに対する態度、例えば金で取引をするとか、そういう態度とこの悪霊の姿が一緒なんではないんでしょうかね。で、それは神の国では受け入れられない、そのような態度は決して神の国では受け入れられない、決して形だけのこのひれ伏すだとか謙遜な態度、敬虔な態度を取ったからといってそれで許されるとか、また神の国にこう入ることができるとか、そういうことはないんだということがこういうふうに見ることができます。それでは、十二弟子はどうだったんでしょうか。十二弟子に対してもこのマルコは身元にという言葉を使っています。この十二弟子は13節にご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た、そこでイエスは十二弟子を任命されたというふうに書かれています。まずここで分かるのは、彼らは別にイエスの身元に押しかけてきたわけでも、またひれ伏して取り入ったわけでもありませんでした。まずイエス様がご自分のお望みになる者たちを呼び寄せられたというのがあります。そしてそれに応えたわけなんですけれども、ではイエス様はなぜ彼らをお望みになられたのでしょうか。彼らが人一倍経験だったからでしょうか、あるいは知識や能力があったからでしょうか。聖書はこの十二弟子のことが選ばれた理由について、彼らの資質については一言も触れていません。またこのここに挙げられている人だけを見るならば、無学と言われた漁師がおりますし、またユダヤ人が忌み嫌った罪人と忌み嫌った売国だと忌み嫌った主税人がいますし、またこうそれこそテロのような武力行使をしてローマに反抗して独立しようとした熱心党員が出てきます。決して素晴らしい人の集まりではありません。またトマスのようにこの聖書では失敗しか書かれていないような人たちもいますし、あるいは聖書の中でおそらくここだけしか名前が出てこない人たちも出てきます。それでも聖書はこの十二人を同じように書くわけなんですね。書く順番というのはあるかもしれないですけれども、聖書は彼らの間に上下関係というものをここで全く認めていません。彼らは同じようにイエス様がお望みになられた人であり、イエス様が呼び寄せられた人である、これは全く一緒であります。ですからイエス様を信じる、また神の国に入るというのは、そういったイエス様に呼ばれる何の資格もない、そういうものをイエス様が望んでくださった。そしてその呼び寄せてくださったその招きに私たちが応える。そのことによって私たちは神の民とされる、神の国に入れられるんだということのようです。ですもけれども、そうしますと、じゃあいきなりこの十二弟子の任命を私たちに当てはめていいの？他にも弟子たちがいたのに、十二弟子っていうのは特別じゃないのかなっていうふうに思うわけなんですけれども、次にそのことを見ていきます。つまりこの十二弟子とイエス様の関係っていうのは、今の クリスチャンやこれからイエス様を信じる人と関係があるということを見ていきたいと思います。それでこのイエス様がなぜこの十二弟子を選ばれたかということなんですけれども、まあ、そのことについて、ここでは彼らを身近に置き、また彼らを使わせて福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった、まあ、中心は権威を持たせるということのようですけれども、それはこう神の国というものがイエス様を王とする、つまりイエス様が権威を持っておられて任命するというのはそうですよね。自分の持っている権威の一部分を誰かに任せるということになるわけです。権威のない人が任命をすることができませんし、その働きを委ねることもできないわけなんですけれども、ここに神様の国があるってことがまず言われている、まあ、ちょっと悪霊を追い出す権威っていうのはちょっとまた長くなりますので、あの次にしたいんですけれども、そういうことが言われています。で、じゃあこの十二弟子が選ばれたこの十っていうのは何なのかって言いますと、まあ、十二という数字を聞いた時には、まあ、聖書を読んでいる人たちがパッと浮かぶのは、あの十二部族じゃないかと思いますね。イスラエルの十二部族で、そのことは単なる想像ではないようです。マタイの19章28節ではこのように言っています。これはペテロたちに言われた言葉なんですけれども、誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです、というふうに言われています。これは十二弟子に語られたイエス様の言葉なんですけれども、ここで十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くというふうに言われています。面白いんですけれども、ということは十二部族と関係がある、しかも十二部族に変わるという言いますか、十二部族よりも、まあ、高いと言えるのかわからないんですけど、重要な位置に立つものとしてこの十二弟子が言われている、そういうことを見ることができます。まあ、ここで裁くというのは、イスラエルではこの裁くというのは審判するという意味だけではなくて、裁きつかさといったようにこの治めるとか支配するという意味も持って使われていましたから、まあ、そういう国というか、政治というとちょっと語弊があるんですけれども、そういうものを言っています。かつてのイスラエルは十二部族で国が構成されていました。そしてその十二部族っていうのはどれかの部族が特に前に出るわけでもなくて、まあ、ある点でこう並列なんですけれども、そのうちの十部族は神様に対して罪を犯して、神様を捨てて偶像礼拝に走っていったり、他の国に頼ったりしたためにアッシリアに捕らえ移されて、もう国が国でなくなってしまいました。その部族は今どこに行ったかは分かりません。そして、この時代に残されたユダと残されていた主な民族はユダとベニヤミンですけれども、彼らも今国の形というのを成すことができないで、ローマの支配下にある。でそこで神の国が近づいたって言ったら、この国が再興することなのかなっていうふうにユダヤ人は期待するわけなんですけれども、そうではなくって、この十二部族に代わって新しい、なんというんでしょうか、新しい形の十二部族を選ばれて新しい国を立て上げる、それが十二使徒の任命だったようです。これはルカの22章29節30節でも同じようなことが言われていて、これは今度最後の晩餐の後で言われるわけですけれども、十二弟子たちに彼らがやがて王座についてイスラエルの十二部族を裁くともここでも言われています。そしてここではこの世の支配者たちとは違って、キリストの弟子たちの間では治めるものは使えるもののようでありなさい。つまりこのやがて十二弟子はこう 治めるわけなんですけれども、それはこの世の国の支配の仕方と全く違うんですよ。つまり使えるということが尊ばれる、それが治める者の態度である、それが神の国なんだ、そしてそれはやがて成就するんだということを言われているのがルカです。そして、ちょっと長くなりますけど、黙示録にも今度は、新しいエルサレムのことが書かれています。これはイエス様の再臨のところ、終末のことについて書かれている箇所なんですけれども、ここで新しいエルサレムというのが天から下ってきます。その時にその新しいエルサレムの描写のところで、12の門があるんですけれども、その門の上にはイスラエルの12の部族の名前が書かれています。書かれていると書いてあります。しかしこの新しいエルサレムの土台石、黙示録の21章14節になりますけれども、お読みします。また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の十二使徒の12の名が書いてあった。ここには城壁の土台石に十二使徒の名が書かれていたというふうに書かれています。ですからこれは新しいこのイスラエル、本当のまあ霊的な意味でのイスラエルでしょうね。そのエルサレムの土台となる、この十二部族が土台となるというふうに書かれているわけなんですね。で、そして城壁のって書かれていますから、城壁っていうのはこう、まあ、当時こう町を守る大事なものですね。この国が支配、救いと考えていればそれが救いだったわけですけれども、イエス様は神の国というのはそういう目に見えるこの敵からの障壁ではないということなんですけれども、十二弟子はその土台石に書かれていた。つまりイエス様はこの十二弟子と築かれた特別な関係を持って、神の国っていうのはこういうものなんだということを口では言われないんですけれども、そのなんていうんですか、人間関係の持ち方というんでしょうか、そこに示されたということなんですね。そしてですから今のクリスチャンやイエス様を信じる人たちっていうのは、この十二使徒とイエス様の関係と同じものだと言えるわけです。要するにそれが土台ですから、私たちがこの十二弟子とイエス様との関係と違う関係ということは逆にありえないわけなんですね。そのたくさんの人がイエス様に従っていきましたが、この十二弟子というのはイエス様に従う、神の国に入れられるものの、まあ、ある意味イエス様が初歩なんですけれども、イエス様によって召される人の雛形というんでしょうか、それをこの十二弟子に見ることができる。だから私たちは同じようにイエス様に望まれて、イエス様に任命されて、そしてイエス様が呼び寄せられたので身元に行ったというふうに書いてありますけれども、私たちがイエス様を信じたというのもこれと同じです。で、私たちがじゃあどこに存在の基盤があるかというのは、そこに基盤があるわけです。つまりイエス様が任命をしてくださった、イエス様が罪人である私を望んでくださった、望んで招いてくださった、そこに私たちの基盤があります。そこに立つときに、この世の人間関係をから自分を守るために、何とか体裁を整えたり、こびへつらったり、そういうことをしなくてもいい。本当にこの地上に神の国があるのであれば、私たちはたとえこの世の人との関係においても、そういった人間関係において、形において自分を守るのではなくて、この神の国に入れられていることに救いを持っているんだということを覚えなければならないのではないでしょうか。イエス様はこの地上で十二弟子を任命されました。ですから私たちも天国に入ってから神の国の支配の中にあるわけではなくて、 この地上にあって神の国と同じ生き方ができるはずです。またそれが救いであるということが言えます。ですけれども、これは言葉で言うことは簡単なんですけれども、実際にそのように生きることというのはとても不安が伴いますし、困難が伴いますし、まあ、一時的には非常に苦しい目に遭うこともある、そういう現実があります。で、実際それではこの弟子たちが神の国の土台にされたと言いまして、じゃあここで弟子たちがそんなに立派になったかと言いますと、まあここでは変わらないわけなんですね。本当に罪や失敗を犯しますし、特にペテロは人を恐れてイエス様を知らないと3度も言ってイエス様を裏切ってしまうという、そういう大きな失敗を犯してしまいます。そしてマルコはここでイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのであるということも書いてあります。なぜでしょうか。ペテロも失敗をしました。ですけれども、ペテロの失敗というものは人を恐れてしてしまった失敗でありまして、決してイエス様が私を召してくださった、任命してくださったということを軽んじたわけではないんですね。だから失敗したことを悔やみますし、イエス様のところに近づくのに恐れを感じますけれども、それでもイエス様が任命されたというところに戻っていくわけです。そしてヨハネの福音書なんかを見ますと、もう一度イエス様がペテロに使命を与えられます。その時にペテロは非常に尻込みをしますけれども、でももう一度イエス様が任命をしてくださったというところに帰っていけるわけですね。だからペテロは教会の大事なリーダーとして、重要な人物として用いられていきます。でもユダは違いました。ユダはイエス様を金で売りました。どういうことかと言いますと、イエス様が任命してくださったそういう立場にあるっていうことをお金で売ることができたんです。つまりイエス様が任命してくださったという価値をお金で測れるような非常に軽い価値のないものとみなしてしまった。だからユダはイエス様のところに戻ることはできませんでした。その結果は滅びでした。この十二弟子の任命はとても短い記事であって、見た目からすればこの大勢の病で苦しむ人たちがイエス様のところにたくさん押し寄せてきた、そちらの方がずっと派手な出来事です。すごいことに見えます。また悪霊が大声で神の子だと言った方が、形的には悪霊だということを除けば非常に軽減な姿に見えます。ですけれども、聖書はそれ以上にこの十二弟子をイエス様が任命されたということがとっても価値があることで、非常に重要なことだとして言っているわけです。そして私たちも実はそこに加えられたということを覚えたいと思います。つまり私たちが勝ち取ったものでもなく、また私たちに何か良いところがあって任命されたわけでもなく、逆に何もないから私は関係ない、私はちょっと、なんて言うんですか、隅っこの方でいいという、逆に言うとそういうものでもない、みんな同じように弱くて罪があって神様に対して価値のないものであったけれども、そういうものをイエス様が望んでくださって、神の国の大事な一員として任命してくださった、そういうものとして今この地上を生かされているということを覚えたいと思います。またそういうふうに、そういうものとしてまだ信じてない方を招いておられるということも覚えたいと思います。どうしてもそう思っても実際に世の中に出ていきますと、それが通用しないような誘惑に遭いますけれども、またそういう中で実際にこう本当に反射的に形を大事にしてしまったりとか、なんとかとその場を取り繕ろうとしてしまったりというものを、やっぱりその罪の残差というものがあるんですけれども、それでも この地上において神の国の支配があると、イエス様が王としておられる、権威を持っておられる、その方が私を任命して今ここに使わせていてくださる、そこにこう立ちたいし、帰っていきたいし、そこに自分の存在の基盤というものを持っていきたい、そう願うものです。最後にお祈りをして終わります。愛する天のお父様、今日は十二弟子の任命のところからイエス様がどのように人を神の国に入れられるのか、またその神の国に入れられていることがこの地上においても大きな救いであるのかということを見ました。本当に神の国は見えないものです。またどこにあるとかそこにあるとかいうことのできないものであります。ですけれども確かに存在し、またそのために本当は入ることのできない神の敵であったものをイエス様の尊い血潮の贖いによってその国に入るにふさわしいものとしてくださったことをありがとうございます。どうかこの地上において、明日からの歩みの中においても、どうかそこに確かに神の国の支配があるのだということを覚えながら、そこに救いがあるのだということを覚えながら、どうか人間関係や仕事やさまざまなことにおいてイエス様に信頼しながら、御心を求めながら歩んでいくことができるようにどうか助けてください。またまだ信仰を持たれていない方には、この神の国というのは見ることもできないし知ることもできません。ですけれども私たちを通して気づくことはできなくても、確かにそこに神の国が表されていることを、この十二弟子たちの任命の記事を通しても教えられますけれども、どうか私たちがそのような立場にあるんだということ、またその価値を覚えていくことができるようにどうか助けてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。